恐れるな。私は民全体に与えられる大きな喜びを告げる。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになった。この方こそ主メシアである。神はこれらすべての言葉を告げられた。私は主、あなたの神、あなたをエジプトの国、奴隷の家から導き出した神である。あなたには私を置いて他に神があってはならない。あなたはいかなる像をも作ってはならない。あなたの神、主の名をみだりに唱えてはならない。安息日を心に留め、これを聖別せよ。あなたの父母を敬え。殺してはならない。姦淫してはならない。盗んではならない。隣人に関して偽証してはならない。隣人の家を欲してはならない。主イエスは言われた。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさい。隣人を自分のように愛しなさい。律法全体と預言者とは、この二つの掟に基づいている。心から罪を懺悔し、共に祈ります。貧しい馬小屋の幼子としてお生まれくださった主イエス・キリストの父なる神様、主イエスのように自分を低くすることができずに、あなたをも隣人をも愛することができない私たちの罪をお許しください。主イエスの霊が私たちの中にも宿って、私たちの心を素直な良い心にしてください。主イエスキリストの御名によって、アーメン。どうぞお座りください。神様への感謝の捧げ物、献金をいたします。神の憐れみによってあなた方に進めます。自分の体を 神に喜ばれる聖なる生ける生贄として捧げなさい。
主よ、全てはあなたからいただいたものです。
私たちは御手から受けたものを差し出すにすぎません。アーメン。
私たちの主イエス・キリストの父なる神様、あなたは常に私たちが期待し、また求めるものに勝って、はるかに豊かな恵みをお与えくださいます。今、御前に供え物を捧げるとき、聖霊を与え、感謝の思いを私たちのうちに満たしてください。私たちに愛と憐れみとを増し加え、受けるよりも与えることに熱心にならせ、主の御栄えのために仕えるものとしてくださいますように。主イエス・キリストの御名によってお願いいたします。アーメン。
使徒信条を唱え、一緒に信仰を告白しましょう。私は天地の造り主、全能の父である神を信じます。私はその一人子、私たちの主イエス・キリストを信じます。主は聖霊によって宿り、乙女マリアから生まれ、ポンテオ・ピラトの下で苦しみを受け、十字架につけられ、死んで葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちからよみがえり、天に昇られました。そして全能の父である神の右に座しておられます。そこから来られて、生きている者と死んでいる者とを裁かれます。私は聖霊を信じます。聖なる公同の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、永遠の命を信じます。アーメン。天地の主よ、あなたを愛する人たちが皆あなたに会って楽しみ喜びますように。あなたの救いを慕い求める人たちが、神は大いなる方といつも言いますように。主よ、心の貧しい者たちを助け救い出してください。人の幸い、救いはこの世にはなく、あなたにあります。私たちは自分の力を頼らず、自分の知恵を誇りません。自分の力、知恵を誇る虚しい生き方には足を踏み入れません。あなたこそ私たちの力、足元を照らしてくださる灯火だからです。今日もあなたを礼拝するとき、あなたの皆が崇められますように。あなたの御顔の光を愛する者たちに照らし、恵みをお与えください。罪に気づかされている者は、あなたが光を照らしてくださったからです。許しを受けて恵みに生かされるためです。どうかなお、その者が闇の技を捨て、一層真実の技に生きるようにお導きください。2023年、新しい年を迎えました。あなたが御子を通して進むべき道を示してくださったゆえに、私たちはいつ、いかなる時も落胆しません。まっすぐに主イエスの背中を見て、今年もついていきたいと思います。 あなたが人になさることは、すべて時にかなったこと、一人一人に最善が与えられています。主イエスの十字架を通して、私たちにはその知識が示されました。今年も愛において、信仰において、豊かに成長する時となりますように、私たちもその願いのために日々努めていきたいと思います。どうかお助けください。神の国、神の義を求めるそのような私たちの願いを聞き入れてくださることを心に思いますと、今すでに心の中が喜びで満たされます。あなたはいつも 私が期待することを超えて、はるかに大きな賜物をくださったからです。どうか私たちを癒しない、成長させ、あなたが人を作られ、悪しき者をも新しく作り変えられる全能の神であることをお示しください。どうかそのような私たちの教会を、あなたの光を映すものとしてください。今週も教会に連なるすべての兄弟姉妹たちが、あなたの御心を喜び、行い、あなたを信じ、平安の中で過ごすことができますように、病気に苦しむ人、また高齢で体を弱くしている兄弟姉妹たちが、弱さの中であなたを仰ぎ、あなたにある希望を抱いて日々を過ごすことができますようにお支えください。私たちの心の中にありますこれらの祈りと願いとを込めて、共に主の祈りを祈ることをお許しください。天におられる私たちの父よ、皆が聖とされますように、御国が来ますように、御心が天に行われる通りに地にも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの罪をお許しください。私たちも人を許します。私たちを誘惑に陥らせず、悪からお救いください。国と力と栄光は永遠にあなたのものです。アーメン。
聖書をお読みいたします。マタイによる福音書第7章1節から6節、新約聖書11ページ上の段です。マタイによる福音書第7章1節、人を裁くな、あなた方も裁かれないようにするためである。あなた方は自分の裁く裁きで裁かれ、自分の測る測りで測り与えられる。あなたは兄弟の目にあるおがくずは見えるのに、なぜ自分の目の中の丸太に気づかないのか。兄弟に向かって、あなたの目からおがくずを取らせてくださいとどうして言えようか。自分の目に丸太があるではないか。偽善者よ、まず自分の目から丸太を取り除け。そうすればはっきり見えるようになって、兄弟の目からおがくずを取り除くことができる。神聖なものを犬に与えてはならず、また真珠を豚に投げてはならない。それを足で踏みにじり、向き直ってあなた方に噛みついてくるだろう。
新年を迎えました。今日は1月1日です。お正月です。世間ではお正月になりますと、人々は神社に行って願い事をする、また富士山から昇る太陽を見て、あるいは
海や山の日の出を見て願い事をする、商売の繁盛、交通安全、受験、就職、恋愛、良い出会いが与えられるようにと、また今年は運がついてくるようにと願うのです。言うまでもないことですが、教会はそういう願い事をするところではありません。願い事をするところではなく、聖書全体が私たちに教えているのはヘブライ語で、これはぜひ覚えていただきたいんですが、ヘブライ語でシェマーイスラエル、聞けイスラエルよということです。聞きなさい、私の願いではなく神の教えを聞きなさい。言葉を変えて言いますと、神の願いを聞きなさい。その願いを聞いて、その願いをあなた自身の願いとして生きなさいということです。今日新年の初めの日、また初めのこの礼拝において、ご一緒にまた神の願いを一つ聞いていきたいと思います。それで今年一年、この神の願いを抱いて、また出発して、その願いを実現していってはどうかと思います。イエス様は今日、人を裁くなとお語りになりました。人を裁くな、あなた自身が裁かれないためであると教えてくださいました。人を裁く、その言葉があなた自身に返ってきたとき、その人に対する裁きの言葉が自分自身を裁くことになるからです。ですから人を裁くなと教えておられる。では人を裁くというのはどういうことでしょうか。これは裁判で使われる言葉です。判決を下すと言い換えた方がもっと分かりやすいかもしれません。裁判では判決を下すんです。有罪、無罪、また懲役何年、罰金いくらと判決を下すんです。でも聖書が言う裁くというのは、それよりもっと広い意味で使われています。例えば私がある兄弟に対して、この人を許せないと言ったら、それは許せないという判決を下したことです。裁くことです。そしてこの人は相手にする価値もないと言ったら、その人に対してそう決めつけて判決を下したこと、だからそれも裁くことです。でもそういう判決には必ず、その背後には理由というものがあります。この人は言葉が悪い、この人の行動は正しくない、問題がある、おかしい、この人は悪しき心を持っていると。だから時々聞くんです。悪を悪だと見ること、悪いことを悪いことだと言うこともいけませんかと。皆さん、悪を悪だと見ること、正しくないことを正しくないと見ること、不義を不義だと分別することというのはとても重要です。見て分別しなければなりません。だけど今日イエス様が教えておられるのは、あなたの兄弟の目におがくずは見えるのに、どうしてあなた自身の目にある丸太には気づかないのか、どうしてそれを見ないのか。兄弟の目には塵がある、だけどあなたの目にはもっと大きなものがあるではないかと、そう語っておられるんです。悪を悪だと見ることというのはとても重要です。でも人は自分の中にあるものより他人の悪いところ、人の欠点、問題点、正しくない点ということをよく見て言う、また裁くのです。だけど反対に、あなたはこういうとこ、人からあなたはこういうところが悪い、問題だと、正しくない、それは悪いことだと、そう指摘されると、なかなか素直に認めようとしないんです。むしろ聞きたくない、不機嫌になる、また場合によっては怒ることも多いと思います。それほど人は 自分のことより人のことをよく見て、よく言う、また裁くのです。そうやって人自身、自分自身のことを見ずに、いろんなことを言って裁く、その言葉が自分に返ってきた時には、自分の目には丸太があるから、もっと悪いことがあるのにもかかわらず、それが見えないだけであって、自分が語った言葉返ってきたら、必ずその言葉によって裁かれるから、主イエスは人を裁いてはならないと、そう教えておられるんです。でもそれにとどまるだけでもいけません。究極的には自分の目にある丸太を取り除くことが重要です。ですからイエス様は、偽善者よ、まず自分の目から丸太を取り除け、そうすれば兄弟の目にあるおがくずも取り除くことができると教えておられます。究極的に私たちが目指すべきところ、行き着くべきところっていうのは、兄弟の目にあるおがくずをも取り除くことができるようになることです。でもそのためには、まず自分自身のにある丸太を取り除かなければならないんです。そしてそのためには、まず自分自身に丸太があるということに気づく必要があります。今日の聖書箇所は、世界中の人たちがこれを読むと、ほとんどの人がそうだそうだとうなずくところです。そうだね、人のことよりまず自分自身のことを見るべきだねと、そういうのです。でもイエス様は今日、あなたには丸太があるではないかと語られている。それを本当に真剣に受け止めて、あ、本当に私自身に丸太があるんだと気づいて、そう見る人っていうのは果たしているだろうかと思うんです。なんとなく、まあ丸太ほどではないんだけれども、でも確かに自分自身の中には欠点もある。そうだね、人のことより自分自身のことを見るべきだ、その程度で受け止めるのではないかと思うんです。本当に丸太があるんだと気づく人、見る人っていうのは少ないのではないかと思います。しかし本当に自分自身の中にある丸太、それが見えていたら、その人はどうなるのでしょうか。まず人を裁くことはできません。だって自分の中には丸太があって、自分の中にもっと大きな悪いところがあったっていうことに気づくから、人を裁くことはできません。むしろこれまで自分の目に丸太があって何も見えなかった、なのに人のことをああだこうだと決めつけて判決を下した、その愚かさに嘆くのではないでしょうか。神様がそのような自分自身をこれまで生かしてくださったのと同様に、兄弟に対してもその慈しみを注いでおられたのに、神を差し置いてその人のことをああだと判決を下した、裁いた、それを非常に悲しむのではないでしょうか。何よりもイエス様の十字架が人のためではなく、本当に自分のためのものだったということを、ことに心深く気づかされるのです。そのような神様の慈しみが自分自身に注がれてきた、その人は人から害を受ける、悪を行うことが、自分に対して悪を行うことがあっても、神様から受けた慈しみのゆえに、その人に対しても慈しみを持って、その人のために願い祈る人になるのです。人を裁くことが神の前でどれほど恐ろしいものかということを気づいたため、人が人を見て裁くこと、 それを見たらむしろその人自身が恐れを抱くことになるのです。そのようにマルタが取り除かれた人こそ、それで本当に自分自身のことをはっきりと見てわきまえる人こそ、兄弟の目にあるおがくずをも取り除くことができるのです。人は本当に人のことを見てよく言う、また裁くのです。2023年この初めの日、初めのこの礼拝、私たちは人を裁かない、裁くなと言われるキリストの言葉、人を裁かないようにと、この神の願いを心に抱いて今年を出発しようではないかと思います。この神の願いを一年中心がけて実現してはどうかと思います。そのために今年、何よりも私自身のことをよく見て、自分自身のことをよく吟味して、そして自分自身の足元をしっかりと見ていきたいと心から願います。世間ではあらゆる目に見える事柄を追い求めて願い事を言うんです。でも教会は神の願いを願いとして生きる群れ、神の願いを願いとして実現していく群れ、それが教会です。私たちも今年そうしていきたいと心から願います。お祈りをいたします。天の父なる神様、人を裁かないその心を抱いて今年を始めたいと思います。どうか一人一人その願いに生きる人たちを豊かにお助けください。そして自分自身を見て生きるとき、あなたからの多くの気づきと知恵をお与えくださいますように、イエス様の御名によって祈ります。アーメン。
私たちが神を賛美する賛美の杯はキリストの血に預かることではないか。私たちが裂くパンはキリストの体に預かることではないか。パンは一つだから、私たちは大勢でも一つの体です。皆が一つのパンを分けて食べるからです。主は皆さんと共に。心を神に捧げましょう。主なる神に感謝しましょう。すべての聖なるものの源である父よ、私たちは御子の模範に倣い、その見定めに従ってこの聖餐を祝います。どうか御言葉と聖霊により、主の賜物であるこのパンとブドウ酒を祝福し、聖としてください。これらを通して私たちを御子の尊い体と血に預からせてください。主イエスキリストの御名によって、アーメン。私があなた方に伝えたことは、私自身主から受けたものです。すなわち主イエスは引き渡される夜、パンを取り、感謝の祈りを捧げてそれを裂き、これはあなた方のための私の体である、私の記念としてこのように行いなさいと言われました。また食事の後で杯も同じようにして、この杯は私の血によって建てられる新しい契約である、飲むたびに私の記念としてこのように行いなさいと言われました。だからあなた方はこのパンを食べ、この杯を飲むごとに、主が来られる時まで主の死を告げ知らせるのです。一緒に食事の席に着いた時、イエスはパンを取り、賛美の祈りを唱え、パンを裂いてお渡しになった。すると二人の目が開け、イエスだと分かったが、その姿は見えなくなった。世の罪を除く神の子羊、世の罪を除く神の子羊、私たちに平安を与えください。 全能の父なる神様、深い慈しみを持って一同を招き、主の聖餐に預からせてくださいましたことを感謝いたします。あなたはこれにより私たちがキリストの体の枝であり御国の世継ぎであることをいよいよ明らかにしてくださいました。天の父よ、私たちは御子によって心も体も生きた供え物として捧げます。どうか聖霊の助けによって御旨を行うものとならせてください。主イエス・キリストの御名によって、アーメン。
今日は新年のご挨拶を交わしたいと思います。明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。どうぞ周りの方と新年のご挨拶をなさってください。明けましておめでとうございます。よろしくお願いします。明けましておめでとうございます。よろしくお願いします。はい、今日は新年礼拝です。礼拝後の特別の予定はありません。ただクリスマスの装飾の片付けがありますので、ご協力をお願いいたします。そして明日1月2日には午前10時半からガラテー書を通読する会を予定しております。どうぞご参加ください。今日の報告は以上です。
に平和があるように、父が私をお使わしになったように、私もあなた方をお使わす。主よ、願わくは主があなた方を祝福し守ってくださいますように。願わくは主が御顔を向けてあなた方を照らし恵みをお与えくださいますように。願わくは主が御顔をあなた方に向け平安をお与えくださいますように。主イエスキリストの恵みと神の愛と聖霊の交わりとがあなた方一同と共に常にありますように。アーメン。